一銭の釣り鐘つくや昼がすみ。一銭の釣り鐘つくや昼がすみ。賽銭を投げて金をつくことであるが、この句を普通の霞の句と思っておる人はなかろうか。これは金霞むという体を働かした句である。近頃の何がし会で、山低き国に住みなれ霞かなという節句を作ったが、嘲笑に大国の山みな低き霞かな、大国の山みな低き霞かなという大連湾の句があることを忘れていた。その後このことを四季君に話したら、山みな低きという言い方は説であると謙遜されたけれども、大連湾の句としては調子の張った壮大な句で、節句の到底及ぶところではない。宇治川やほつりほつりと春の雨。宇治川やほつりほつりと春の雨。今度こういう句ができたがどうであろう、自分にも少し落ち着かんのじゃが、と当時句を示された。世は当時宇治川という広い川に雨の降ってくる、はじめ水の輪がほつりほつりとできていく光景は面白いと思う。あるいはさみだれやしぐれに動くなどという説があるかもしれぬが、宇治川という名所からしてなんとなく春雨が調和して聞こえる心持ちがすると答えた。春雨といえば三味線を弾くの風気が濡れたのと言うに優しいことを言わねばならなかった当時に、こういう句のあったのは甚だ意図をすべきである。橋踏めば魚を沈みけり春の水。橋踏めば魚を沈みけり春の水。中央に橋台が一つか二つあって、両方へ板か何かを架け渡したような橋がある。それを踏むとひよひよ揺るぎ、あるいは水にピチャピチャ浸ったりする。その橋を自分が渡りかけたら、上に浮いておった魚が驚いて沈んだというような場合に見て、初めてこの句の面白みがわかる。が、この言葉でこの説明を成し得るや否やは疑問である。春の水、デジャヤの前を流れけり。春の水、デジャヤの前を流れけり。これはいつかの気候、矢口渡し中に書いておいた目黒近郊の茶屋の句である。世は茶屋の前をと覚えていたが、デジャヤの前であった。茶屋ではあまりに平凡であるが、デジャヤとデの字があって、前を流れけりがなおよく聞く心持ちがする。ちょっと人の気づかんところに作者の苦心は損するものである。人おけの愛流しけり春の水。人おけの愛流しけり春の水。これもいつかの運座の時の句であった。東京の染め物を洗う川の様で、柳島の妙見堂あたりへ行くといつもこの感じが起こる。人おけのというのは実際おけに入れて愛を捨てているというのではなくて、染め物を洗うため水の滲んでいる具合を見て人おけの愛を流したようだと主観に形容した心持ちであろう。水の応用たる様もどこか美しいところも巧みに書かれている。人おけが平凡のようで平凡でない。 氷溶けて古藻に動く小エビかな。氷溶けて古藻に動く小エビかな。藻にエビを飼いたいは展覧会などに行って見るとたくさんあるので、むしろ陳腐な感じがするが、氷溶けてと上に置いてあるので、その陳腐な絵も活動するように思われる。氷溶けてに転生の妙味がある。腹中に吹きや立ちけりすずめの子。腹中に吹きや立ちけりすずめの子。この句を残酷だと言った人があるが、自分が吹き矢で吹き殺したとでも言えば、そういう嫌いもあろうが、この句は全くの客観か、吹き矢の立ったところを主観に書き出したか、とにかく他から見る場合であるから、その残酷さを哀れむ意味の方が強くなっている。スズメの子の句としては思い切っておって珍しいと思う。夜越して、ふもとに近き川津かな。夜越して、ふもとに近き川津かな。よ、今年の春、一泊旅行をして、相互神社に詣でた。日が暮れてのち、止水というところから、相互神社に向こうたのであったが、かなりの坂を登って、山の木立の間を通ると、もう通行人もなく、松の風が寂しげに頭の上を過ぎて、そうしてふもとには河津が盛んに鳴いておる。幸い、月の明るい夜であったから、知らぬ道さえ通り得たのであったが、ふもとの河津という漢字は、ただなんとなく愉快であった。この句はいくらか大きな山を越した時の漢字で、世の接した実況とはやや趣をことにしておるが、さりとて全く違うというのではない。世の漢字が遺憾なく説明されているように感ずる。ひらひらと蝶々きなり水の上。ひらひらと蝶々きなり水の上。この句をひらひらときなる蝶飛ぶ水の上としては何の面白みもない。湯の町に勾配早き宿やかな。湯の町に勾配早き宿やかな。勾配との配合上、温泉町がよく効いている。それは温泉町といえば、どこか暖かな家屋もちゃんとしている感じがするが、そこが白梅よりも暖かい、きれいな感じのする勾配に適するゆえんである。大門や柳かぶって火をともす。大門や柳かぶって火をともす。大門は吉原の遊郭の門である。見返り柳が植わっておる。このうち3000の美女を蓄えておる不夜城なので、天頭府までが柳をかぶったりする。大門であるので、まんざら悪い心持ちのしないだろうなどと誰かがおかやきを言っておった。観音で雨にあいけり花盛り。観音で雨にあいけり花盛り。花を見に来て雨に会うたなどはむしろ陳腐の極みであるが、この句は観音で雨にあいけりと言い切って雨に会うた場所を主に言い表している点が珍しい。花盛りという盛んな漢字と浅草寺の大きな建物との調和も、この句の美観を助けているであろう。 果これを観音で雨にあいけりほととぎすなどとしては、雨に覆った場所を指定する妙味がかえって嫌味に聞かれてしまうと思う。雲を殺す後の寂しきよさむかな。雲を殺す後の寂しきよさむかな。土蜘蛛の昔話などの連想から、雲には多少妖艶な感じがある。世の親戚にあたる老人は非常な雲嫌いで、80の年になるまでこれを怖がっておった。田舎ではよく接近へ出てくるので、昼間でも接近へは生えたたきを持って入るというくらいであった。それやこれやの連想で、この句を読むと、散り気元がうすら寒くなる。壁に映りている坊主頭の影も、黄乳洞のように見えそうである。行く我に、とどまる慣れに、秋二つ。行く我に、とどまる慣れに、秋二つ。武尊の秋二つ、浮世を増すほのすすきかな、から出たのであろう。白桃の銀をかきけり捨て打ちは、白桃の銀をかきけり捨て打ちは、武尊の侘び禅師、唐酒に白桃の銀を掘る、から出たのであろう。句帳54ページには、ことに面白い世の好きな句が並んでいる。灯籠を灯して留守の小家かな。家族従者十人ばかり墓参り。棚行や小僧を面白そうに読む。生草木、漁村の月の踊りかな。玉川や夜ごとの月に絹田打つ。金平の塚をかかしの矢先かな。狐鳴いて新種の酔いのサメに蹴り。君、今、今、新種の缶の湧き上がる。主観、客観、とりどりに、一生、惨憺せざるを得ない。荒波や、二日の月を巻いて去る。荒波や、二日の月を巻いて去る。壮大な感じのするのは言うまでもないが、これを二日月という体で得たくとすると、この景色以外に作者の技量を認めることができる。とにかく、句は体に肯定しないところに面白みがある。藍色の海の上なり須磨の月。藍色の海の上なり須磨の月。藍色というのがよほど適切に効いている。絵というよりも絵模様のような句である。先に紫の日というがあり、27年に染汁の紫凍るというのがある。それぞれ使いようは違っておるが、色を転底して句の魂としたところはよく似ている。これらも確かに前人の同派せざるある趣味である。武尊に朝顔や 手ぬぐいの端の藍を囲つというのがあるけれども、それとこれとは全く趣を異にしておる。その他色を主にした句で、やっぱり武尊に朝顔や一輪深き縁の色というのもあるが、これも前置きを借りて藍色の朝顔そのものを写しているので、決して同種類の句ではない。月昇る大仏殿の足場かな。月昇る大仏殿の足場かな。これは実景であろうが、前年小日本の募集区の中か何かに、大仏の足場に雲の峰を拝したような句があったと記憶している。この句の手柄を言えば、月昇ると働かした上五字にあるのであろう。秋風や生きて愛みる慣れとあれ。秋風や生きて愛みる慣れとあれ。戦争から帰って広島にいた氷帝君の当時の話を聞いてみたい。山門を入れ下りけり秋の山。山門を入れ下りけり秋の山。中七時入れ下りけりは、入れといい、また下りけりというので、ややしつこいようであるが、この場合に限って書く詳しく助する必要がある。入れ下ったからもう麓であるかと思うと、それが秋の山であったので、この山門は山高くあるということがわかる。水湖殿のウータイさんのような感じがする。なぜここで入れ下りけりと称述する必要があるかというと、ウータイさんのような感じの良い場所であるからで、その一歩一歩にも景色を味わい、またその場所を離れがたいような、どこかそれを親しむような心持ちもあって、山門を出たということが大切なことに感じられるのである。これが質屋の門を入れ下りけりではものにならぬ。死に立って後に物なき入りひかな。死に立って後に物なき入りひかな。虚子に草枯れて触る物なき夕日かな。というのがこの句以前にあったと記憶する。後に物なき、触る物なき、などという主観は、今日、その後を絶ったようで、この年以後、あまり目に触れないかと思う。秋の蚊の、人見て出るよ、乱闘場。秋の蚊の、人見て出るよ、乱闘場。墓参りの時の実景である。同志呼べば答えなし、ただ耳ずなく。同志呼べば答えなし、ただ耳ずなく。同志を呼ぶ者は高僧か仙人か。道端のむくげにたまるほこりかな。道端のむくげにたまるほこりかな。芭蕉の道端のむくげは馬に食われけりと、趣をことにして面白い句であるが、このほこりのたまっておるのは木の葉に重きを置いた景色であって、その花が目に見えないのは遺憾である。仏壇の監視を落とすネズミかな。仏壇の監視を落とすネズミかな。監視は 関心未完のことであろう。これはそれが枝のまま刺してあったのをネズミが噛んでその実を落としたというのであろう。しかし落とすというだけでそれがわかるであろうか。あるいはおけそくなどに持ってあったのを落としたように取れないだろうか。かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺。かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺。いつもの色調ではない。かき食うて折れば鐘鳴る法隆寺とはなぜ言われなかったであろう。朝顔や十日戻らぬ小商い。朝顔や十日戻らぬ小商い。朝顔と小商いとの配合で十日というのがいかにも長く感じられる。そこがこの句の生命である。わらぶきのほっけの寺や系統か。わらぶきのほっけの寺や系統か。わらやと系統の取り合わせ、寺と系統の取り合わせのごとき、もう陳腐に属しているのは、こういうまとまった、そして印象明瞭な句があるためであろう。菊の花、天朝節は杉にけり。菊の花、天朝節は杉にけり。天朝節十句などを初めてやった時の句である。天朝節は11月3日であるから、それが過ぎたとすると、11月5、6日、ないし、10日頃になる。それが、秋の部に入っているのを怪しむ人がある。そうして一方では、10月というと、冬の木に属しているというので。か、これは、新暦と旧暦との衝突であって、実はいかんとも仕方がない。今日の実際では、天朝節は、菊花節とも言うべきで、菊の盛りはその天朝節前後であるから、事実を主とすれば、天朝節も秋にせねばならぬ。四季君は大方、その事実から押して、この句をも周期とされたのであろう。しかし、後の歳時記を作る人は、この辺、一応、十分の研究をなすべきであろう。うぶ砂に、登り立てたり、稲の花。うぶ砂に、登り立てたり、稲の花。我が郷里では、いつも、ムクゲの花の咲く頃に祭りがある。四季君と与とは、同じ、遊軍神社の氏子であった。この句はその遊軍神社あたりの実景であろう。稲の中に細長い登りの一対ずつところどころに立っておるのを見ると子供心に嬉しくてたまらなかったが、この句を見ると昔の幼い感じを追想して愉快である。冬ごもり、煙のもるる壁の穴。冬ごもり、煙のもるる壁の穴。武尊の春雨や人をすみて煙壁をもる。春雨や人をすみて煙壁をもる。の脱下であろう。しぐるるや、腰をぬるみて狩りの声。しぐるるや、腰をぬるみて狩りの声。病中という前置きがある。この頃は足が冷えるというので、ある人の勧めによって足湯を試み中であったように記憶する。腰湯も使われたろうが、多くは足湯の感じからこの句ができたのであるらしい。当時の病気はなお ゆでもを使って、狩りの声を哀れと聞くだけの余裕があったのである。木枯らしや、金引き捨てし、道の旗。木枯らしや、金引き捨てし、道の旗。寺へ寄進の鐘であろう。木枯らしのゴーゴーと吹いている中に、大きな釣り鐘が道端に据えてあるところが、この句の魂である。金引きというのであるから、無論、甲虫の寄り合いで、人数もたくさん出ているのであろうが、それらは眼中に入れないで、ただ金ばかりを見る心持ちである。金の大きなことも自然にわかるのである。金殿の灯火細し夜の雪。金殿の灯火細し夜の雪。こういう理想的の句がなおその面影を残している。前に書くことを忘れたが、うぐいすの井戸の覗くや春の雨もやはりこの種の句である。汽車道の一段高き冬たかな。汽車道の一段高き冬たかな。当時、汽車道が一段高いなどという平凡なことを言うてもよいのかと、いささか不審であった。今思うと、こういうところがやっぱり四季君の特色である。